ご神君、一つ、天に任せよ、地にすがれ。人間は勝手なもので、困った時だけ神にすがり、神に任せも切らぬ。六六教祖の教えも聞かず分からぬでは、神任せにもなれん。まず教えを身につけよ。雨風も天に任せて地にすがり、忍べ折れずな若竹の節。おかげは我が心にありと教えていただきます。普通はこれをおかげというものをご利益というふうにいただきます。ご利益は我が心にありということですね。そしてそのご利益をいただく、まあご利益、私どもにとって都合のよいこと、あるいは私どもの願いが叶うということでしょうかね。その願いには様々な願いがあります。もちろん牙城牙欲による願い、尻私欲による願い、身欲身勝手の願い、そういうものが大抵を占めますね。そういういわば身欲身勝手の願い叶えてもらう、それがご利益だと、おかげだと思っています。そしてそのおかげをいただきたい、ご利益をいただきたい、そこにおかげは我が心にありと教えていただくから、その身欲身勝手の願いが成就することのために和らぎ喜ぶ我が心になろうとします。まあ、そのでは和らぐ心、喜ぶ心というのは一体どういう心なのか。なるほど、おかげは我が心にありと教えてくださいますけれども、ではどうやったらその我が心をいただけれるのかということに関しては、教祖様は明言しておられるとは思えませんね。天地書きつけをもっておかげは我が心にありとは示してくださいましたけれども、どうやったらその我が心がいただけれるのかということは示しておられないように思います。師匠はそこのところを、教祖様の御教えすべてがその我が心になる手立てだと、教祖様の教えのすべてが和らぎ喜ぶ我が心をいただくための、まあ手立てを教えてくださっておるとは教えておられますけれども、その端的にこうしたら我が心になれる、こうしたら和らぐ心がいただけれる、こうしたら喜びの心がいただけれるということは、まあおっしゃっておられないように思いますね。今朝いただきますのは、神を信じる心に和の心が生まれる、そして自らの心を改まるところに我の心がいただけれるといただきます。私どもがその喜ぶ心というのはどういう時に喜ぶか、これは私どもが欲ですね、欲望、私どもの欲望が満たされる時に我の心はいただけますね。喜びの心というものですね。私どもの、まあその我性我欲というのでしょうか、そこから生まれるところの欲望、その欲望が満たされるときに喜びます。願いが叶うときに喜びます。ところが今朝いただきます我が心というのは、そういういわゆるご利益をいただくための 我が心ではない、むしろ我が心そのものがおかげだという我が心です。いつもどういう中にあっても和らいでおれる、喜んでおれる心、そのご利益をいただくために我が心になろうという我が心ではなく、ご利益があろうがなかろうが関係なく我が心を求めるという我が心。なぜならばその和らいでおれる心、喜んでおれる心、そのもの自体がいわば助かりの心であるからですね。どういう中にあっても和らいでおれ、どういう中にあっても喜んでおれるならば、もうまさにそれこそ和らい、失礼、それこそ助かっておれる心、そこに助かりがあるわけですからね。ところが難儀というものは私どもの牙城牙欲が元となっていることが多いですね。私利私欲であったり、その身欲身勝手な願いであったり、その牙城牙欲を満たそうとするところに、満たされないところに難儀というものがある。自分の思い通りにことが運ばないところに難儀がある。いわばその難儀を作り出しているのは私どもの心であるわけですが、私どもの牙城牙欲が難儀を作り出しているわけですけれども、その喜びの心というものも、また私どもの牙城牙欲の欲が満たされるとき、願い事が叶うときに喜びの心がいただけれる。とすれば、難儀を作り出しているのが私どもの牙城牙欲であるならば、その喜びの心がいただけれるというのも、私どもの牙城牙欲が元になっているということになりますね。私どもの心から牙城牙欲をなくしていく、私利私欲はまた別として、牙城牙欲や身欲身勝手をだんだんなくしていくと、いわゆる難儀のもとをなくしていくと、今度は喜びのもともだんだん少なくなってくることになりますね。でいよいよ牙城牙欲がなくなってしまう。あれを食べたい、これを食べたい、ああ、あったらいい、こうあったらいいというものがいよいよなくなってしまう。欲というものがなくなってしまったら、今度は喜びというものも少なくなるような感じがいたしますね。まあ実際牙城牙欲がなくなれば喜びというものもなくなるのかもしれませんね。その欲が満たされるときに感じる喜びですからね。その欲がなくなれば、何かが満たされるとき、おいしいものを食べても喜びを感じない。なぜならば、おいしいものを食べたいという思いがないから。ああしたい、例えばレジャーに行きたいとか、野球を見たいとか、スポーツ選手になりたいとか、そういう願い事がなくなるわけですから、そういうものがたとえ叶えられたとしても、そこには喜びは生まれませんね。喜びが生まれるからには、その前に何かをしたいという願い事がある。ああしたい、こうしたい、あれが食べたい、これが飲みたい、そのことが叶えられた時に喜びがそこにあるということですから、牙城牙欲を取り払ってしまったら喜びもなくなるということになりますね。これでは我が心はいただけませんね。では我が心をいただく、喜びの心をいただくためには、やはり欲がいるということになりますね。しかしその欲は、 私どもの牙城を外腹から出るところの欲ではない。神様が喜んでくださる牙城外腹が叶えられる時の喜びではなく、神様も喜んでくださり、その神様が喜んでくださる喜びが私どもの心に照り返ってきての喜び、牙城外腹が満たされるところの喜びではない、また別の喜びの世界ですね。そこに入っていかねばならないということですけれども、その神様も喜んでくださる私どもの願いというものが、牙城外腹の欲からではない、神様の願いが成就すること、人様が助かれること、そこに欲が生まれてくる、人の助かりを祈る欲が生まれてくる、神様のお役に立ちたいという欲が生まれてくる。そういう欲が生まれてこなければなりませんね。そしていよいよそこには自らの心を改まっていこう、心を育てたいという欲が生まれてこなければならないということなのですね。その神様が喜んでくださる欲というもの、それは氏子が育つこと、氏子の心が育つこと、そこに神様が喜んでくださる、私どもの心もまた私どもの心が育つこと、そこに喜びを見出す、そういう心が育ってこなければならないということなのですね。そしてそのことが分からなければならない。そして私どもがその心を育てることを欲するようになる、そこに欲が込められるというのでしょうかね。心が育つこと、改まること、そういう欲がいよいよ募ってきたときに、その欲が生まれてきたときに、そこに初めてそのいわゆる自らの改まり、そこに喜びの心が生まれてくる、そういう喜びを持って初めて和らぎ喜ぶ我が心、私どもが助かりの世界に入るための我が心がいただけれるということになりますね。牙城外腹が満たされることに感じる喜びではない、神様も喜んでくださり、私どもの心を改まるところに感じる喜び、そういう喜びをもってして初めておかげは我が心にありという、その我の心、喜びの心だと思いますね。神を信じ抜くところに我の心、失礼、和の心が生まれ、自らの心を改まっていくところに我の心がいただけれる、それが本当の和らぎ喜ぶ我が心、助かりの世界だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。